それでは最初にこのセミナーのためにお願いいたします。愛する天皇様、このセミナーの時はありがとうございます。受けるあなたご意志が豊かに、このカリスマの賜物の恵み豊かに、表してくださり、また賜物としての祝福と恵み豊かに表してくださいますようにいたします。今日も生けるあなたご意志に期待し感謝して、イエス様の名によってお願いします。アーメン。それでは最初にですね、一曲賛美していきたいと思います。
神様を礼拝し、またカリスマの学びができることをありがとうございます。リバイバル始まってきて、カリスマを通しての神の技がスタイル豊かに顕著になっていく中、短い時間ですけど生きた学びを与えてくださり、カリスマを通して共に身を結ぶものとなることができるように、一瞬の教師である主が導きをしてください。主に心から期待いたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。今日は見上げということについて学んでいきますけれども、確かにリバイバルが始まったと言われて以降ですね、人の動きとあとカリスマの我々が、ですね、まだガーッと来てるわけではないんですけど、明らかに変化が始まってきていることを覚えます。で、その、特にノンクリスチャンとか来て間もない人たちを祈るときに、 非常に具体的に聖霊が働くっていうのがよく言いますね。で、例えばいろんなところで新しい人が来始めますけど、その人に祈った時に痛い人っていいんですね。なんか痛い人ってね、本人がすごい痛がってるから、はっきり本人が自覚してるわけですから、その痛みがなくなると本人ははっきり分かるわけですよね。だから誰も本人は、だからこの前もその痛がった人を祈りましたけれども、ちょっとだけなったらね、じゃあちょっとのまだ痛いんですねっていうから、もっと祈ったら2回目の時にもう痛みがほとんどなくなったんですね。ある方はその足がもうちょっと全然悪くて歩くのも困ってたんですけど、祈り終わった後トイレに行けて、その後後片付けも全部できてですね、本人は驚いて、本当に祈るといいから、これから毎日乗ってほしいと言って、私じゃなくて、その集会の責任者にですね、連絡が入ってきて、それからこう、なんか、僕、しょっちゅう祈るようになったってことで言ってましたね。だから明らかに、聖霊の働きっていうのは、ものすごい派手ではないんだけど、確実にぐーっと来てるから、どっかでこれ、バーンっていくと思うんですね。だから機会あるたびごとに祈ったり、あるいは予言をしたり、あるいは皆さん、聞かれたことに用いていってほしいと思います。どっかでね、これね、開かれてくると思いますのでね、主に期待していただきたいと思います、ね。それで今日は、見分けと灰色の領域というところから学んでいきたいというふうに思います。で、いつもより基本ですね、今日の関係者で。昼というか朝、人吉に行ってきたんですけど、もうあの人、ダビデの中に牧師、本当に、おじさんも驚くぐらい、あんたのようなことはちょっと今までおじさんをしてきて、あなたのようになったのは初めてだって、回復が。で、今日は人吉の場所に置いたらですね、満面の笑顔だったんですね。だけど一人で迎えに来てて。前回はね、前々回まではちょっとね、会うと痛かったんですよ、心がね、痩せていてね。で、前回行った時にね、すごく体が戻ってて、話しましたけどね、手が日焼けしててね、感動したんですけども、それで、今回は満面の笑顔でしたよね。聞いたらなんかもう、仕事がすごく祝福されて、普通に仕事ができるようになって、食事も食べれると美味しくて、で、こうなんか本当に調子がいいみたいですね。で、なんか信仰も回復してきましたね。なんか、カタール大学の工具があるんですけど、3つ持ってそうですけども、車をうっかり鍵をかけないであったら、後ろが勝手に開いて、工具が落ちて、後ろのトラック引かれてね、3つのうち2つダメになったんですって。でもその瞬間ね、これは仕事が祝福されると思ったんですって。こう思うこと自体がね、すごい行動的になってきて、で実際その後仕事がものすごくもうどんどん来てですね、来たって話を嬉しそうに話すんですけど、明らかになんかこう、変わってて本当に元気になったなと思うんです。だから見事ですよね、あそこまで。で、主治医の先生がなんかその驚いておられて、今まででであなたみたいになったのは初めてだって言われてですね、まず運転が普通にできるようになった。運転はしないと思ったから自分の車を廃車にしたのに、また運転手になったから妹さんの車をもらったそうですね。で、ずっといつまでも2回前までは奥さんと一緒に迎えに来たけど、今も一人で迎えに来てくれてますし、で前回ちょっと、ね、ふっくらしたけど、今回はね、太ってはいないんだけどね、すごく顔がね、こう戻ったことに、だから良かったと思いますよね。だからやっぱすごいですね。で、まあ天ぷらの卵のね、これはカリスマと言います。で、9つありますね。見えますよね、大丈夫ですよ ね。で、聖書必ず、もうこれはもう基本だからね、大体聖書に従って用いるということで、これはカリスマだけじゃなくて、私の基準は聖書、これしっかりさせてください。御心を求めるときも、クリスチャンとして歩むときも、土台は聖書です。ここからね、だからカリスマはもちろんですけども、カリスマに限らず私たちのクリスチャン生活の土台は聖書ですね。その2つのこと言ってて、まあ、今日、義務の方が重要なんで、教会の方がさらっと言いますけど、一つは教会に与えたものですよってね。たまものの現れは一人一人に起こりますけれども、しかし、それは教会に属していると。だから、聖なる都、エルサレム教会、ね。いい名前ですよね。聖なる都、エルサレム教会の一部なんですね。だから、おうち牧師とデボラ夫人はどっちも牧師だから、まあ、あれですけども、例えば、泉伝道師になられても、長野さんになられても、他の人になられても、それは、その人に間違いなく現れてるんだけども、それは、聖なる役、エスラム教会の与えた賜物がその人に現れてる。これはすごく大事です。いつも、すいません、3代目は見つからないから、まだ2代目できますけど、ポルトね、ちょっと引退しましたけど、彼は足が速いけど、あれほど速い足でも、体から離れたら、1ミリとして歩けないですよね。 体は不便でも生きていくけど、で教会のものなんですね。で足は脳からも死ぬって言われてるから、もちろんイエス様ですけども、イエス様が与えている権威である牧師ですね、その牧師の管理のもとで、管理のもとで用いていく、あるいはその権威に従って用いていくと、ね、権威としに従って用いていくことがすごく大事です。これはここだとペテロ王子牧師デボラ夫人ですかね、それからあと、パウロ秋元牧師ブレデンと呼ばれた。で、日本語のニュアンスは良くないけど、英語のニュアンスはこれは言語のニュアンスは守りってことですね。カバーと守りがあるってことです。特にこれからカリスマが顕著になってきたら、しっかり教会のカバーを受けてるとどんどん開きますけど、そうでないと弱いですね。これだから弱いってのは現れても止まる。だからしっかり教会のカバーを受けて、教会のカバーを受けてってことは、例えば予言するなら牧師が知ってる集会、牧師がいたらいいけど、これからね、牧師がいろいろと行くようになった人いつもいるわけじゃないけど、牧師が認めている、知っている、任せている、その習慣の中でやるってことですね。あるいは個人でやるにしても、牧師の確認を取ってやっておくってこと。そこですね、知らないところで勝手にやらないってことですね。で、もう一つ、これは今日のところです。吟味する。言葉を変えると見分ける。吟味し見分けるってこれね、これが、これは何かというと、神から来るものと、人からのものとサタンからのものがあるので、これ予言に限らずね、霊的な言葉は、だから本当に神のものだけどって他のものを捨てるために吟味するんですけども、吟味する時の土台はやっぱり聖書なんですね。今日はすぐ重要なことです。聖書でまず土台をする。もうちょっと厳密に言うと、今日テーマだから、聖書で見た時にはっきり聖書で確認できること、あ、これはもう明らかに聖書から言って神だとか、はっきり確認できることね、 OK のことね。だから明らかに違う、非聖書的、あるいは反聖書的、明らかに違うって分かること、これはいいですね。問題はその間なんですね。違うとは言い切れないけど、そうだとも言い切れないなっていう、こう灰色の領域、どっちとも言えないっていうわけですね。これですね。で、神様に祈って聞くことによって、神に祈って聞くことによって、はっきりとは、あ、これやっぱり違うわっていうか、あ、いや、これは神だと分かる場合があるけど、それでもあやふやな場合があるね、はっきり分からないという。そういうことに関しては、深入りしない。推し進めない。例えばこういうことで、何でもいいですけどね、こう、でしょうね、つばをつけてやったっていうのは、イエス様が泥を作ってるって話があるから、ちょっと聖書的だよ、聖書的だよ、全然聖書ないやり方何にしましょうかね、その人の周りを3回回ってワンと言って解いたら癒される、あれかかるやつだよね、ね、やったとね、ワンと言ったら癒されると、ツーと言ったら2回癒されると言ってね、バカみたいだけど本当にそうなったと、これは原則なんだと言ってね、本当にそうやって怒ったと。だから聖書から確認できないでしょ。どうもちょっとなんとも怪しっぽいですね。そしたらいくら怒っていても、だから神じゃないとは否定しないけれども、我々はそれを真似して追いかけたりはしない、そういうことですね。明らかに違う例だと分かったらはっきり違うと言いますけども、どっちとも言えないときは否定はしないけども、我々はそれを追いかけない、分かりますかね。聖書から見て明らかに手を置いて祈ってるとかね、ジェシーの言葉で癒してるとかね、それはとても我々も追いかけてるわけですね、求めてるわけ。でも聖書で確認できないこと、祈って確認できないことは追いかけない。あることに関してはもうはっきり違うと分かったら否定するんです。そうでないときは否定もしないけれども追いかけもしないっていう、これはすごく大事なところですね。大体この灰色に追いかけるとね、おかしくなるんです。必ずずれてくるとかね。でそのことをね、今日のところで言ってますけど、こう見分けた吟味で重要なんですね。それをよく知っててください。で賜物をまず求めている教会が、だいぶ増えてきたけど、まだ少ないんですけども、でも賜物を求めていても、この吟味のところをしっかりしない教会が多いんですよね。だから賜物は極端と多いんですけど、ここです。主の時間の教会っていうのは、もちろん賜物を求めて、用いている教会で積極的に。でも同時に、見分けと吟味を、徹底していくでしょ。だから見分け吟味して、賜物を用いているけど、見分け吟味して用いている。ここがすごく重要です。これここを落としたらですね、間違いますので、神の御心だと思い込んで従っても祝福はされません、ね、神の働きだと思い込んでやっても失敗します。ただ本当に神様から来たものたもので、神様の導きに従っていくならば、正しく従っていくと間違いなく祝福されるから、吟味と見分けがすごく重要になっていると、ね、ただ失敗を恐れないように、従おうと思って失敗したことは全部益になります。必ず十字架があるからね、そこは知ってください。だから失敗を恐れないようにしてくださいね。それで今日の本に入っていきますね。 見分けの土台は聖書ってところが最初に書いてありますけれども、見分けは非常に重要ですが、見分けのポイントは、見分けのポイントは神ご自身にある。神ご自身、神様はどう思われているか、つまり神の御心はどこにあるか、神ご自身にある。だから祈ることがすごく大切です、ね、そのことが言ってますね。それで、信頼できる誰かとか、あの人が言ったとかこの人が言ったじゃないですね。これは気をつけないと、どうしても誰かが言ったからってもうそれでもう見分けのポイントはそこに置いてる場合があるので、それ気をつけないといけないですね。たくさんのみんなが言ってるからそうだってわけじゃなくて、神様が何とおっしゃってるんですね。そしてその土台に聖書がありますよって、神様がポイントだけど、その土台に聖書があって、そのね、この聖書が土台ですよっていうことです、ね、これしっかりさせてください。そして、真ん中で書いてあります。その判断の土台は聖書であり、聖書の土台に立った神の示しです。私は聖書に聞き祈り聞くのです。だから聖書の土台に立った、ね、神の示し、この土台に立った神の示しで神に聞いて祈るんだということなんですね。そのことを、ね、覚えてください。基準は聖書になるということですね。そのことは今最初はそういうことですね。さっき言ったことですね。灰色の領域には踏み込まないということを、これをどうぞしっかりさせてください。で、この本古いので12年前に書かれた本なので、その心霊手術のところは、その本12年前に書かれた本でだいぶ前って書いてあるから相当古い話ですが、この結構としては古い話ですが、このようなことは繰り返してね起こってるから、何か言ったら ここでは、フィリピンのカトリックの男性の方が神様に祈ってから、こう手をメスに使ってお腹を切って悪いものを取り出して、そして、治っちゃう。その間患者さんは麻酔効いたので全く痛くないと、これは現実にねやってたわけですね。インチキだという人もいるし、そうじゃないでしょうって、分かりません、私見てないから。でインチキっぽいけど本当に起こってる可能性あります。霊の力でね、精霊と言いませんよ、霊の力でね。だからどっちにしても彼はカトリックの人で神に祈ってやってるから、これは神の癒しだって主張してるんですけども、どうもこれ書いてあるね、しかしこれはだいぶ怪しいって書いてますけども、ね、確かに神は祈ってことあるけど、こういう方法は聖書を見る限りない、ね、だからこれはだから違うとは断言できないけど、限りなく黒、限りなくおかしいに近い灰色だと。でこれすごいのはね、違いますと断言してないんですよ。限りなく黒に近い灰色だって言ってるでしょ。だから私も簡単に違うって言いやすいですけど、ってことがあるから、はっきり違うって言うことができないときは、非常に怪しいけど、違うとは断言しないけど危ないと思いますっていう表現ですよね。これはね、気をつけてくださいね。でただその時に我々はそれを真似したり、それを求めたりすることはしないと思います。だから灰色の領域だから、そこなんですね。最後書いてありますね、4行目。これはどちらか言えない灰色の領域、しかも限りなく黒、間違いに近い灰色の領域と思います。私はこのようなことに触れてはいけません。たとえそれが、もし仮に白に近い灰色であっても、主にあって明確に確認できない限り触れてはいけません。はっきりこれは神から来ているとわからない限りは追いかけない。これはすごく大事ですね。これからね、霊的にね、開かれてきて性能が強くなってくると、逆もすごく働くんです、これ間違いなく。だから精が強くなってきたら逆も働いてくるから、その時に本当にこれは見分けがすごく大事な時にね、覚えておいてほしいというふうに思います。なぜ以外でもね、いろいろ宗教やってきた人がいてね、それで私この人は引っ越したら危ないなと思ったんですね。危ないってな、来なくなるんじゃないかと思ったんですね。違うようなこと聞いてる気でしたからね。で一応クリスチャンって宣伝向けて終わったんですけども、と思ってやっぱり引っ越した後ね、来たんですけどね、違う例がですね、いろいろ言ったって言ってね、それはおかしい、どう見ても聖書がおかしいって言うけど、その例は昔から私を導いてくれたからってね、結局ね、でね、だからね、うちの教会の人が一人に、ね、行ってね、祈ってますからって言ったらね、私もあなた方まで祈ってますって言われたんですよね。明らかに違う例に引かれたんですね。で、何かというと、聖霊が語る時に違う例も来るし、ちゃんとこう吟味して見上げてやっとかないといけないですよね。結構ね、ここで勉強してる分に我々は当たり前と思ってるけど、霊的なものを受けてる人はそうでもない。カトリックのね、マリアの霊ってね、我々は簡単に言いますけど、カトリックでずっとロータリーをしてきた人にとってはね、理屈じゃないんですよ。頭でね、ご説明して納得してもね、もう感情がついていかないんです。感情っていうと簡単だけど、感情でも霊の力なんですよ。 なんか その話になると突然感情的になったりね、突然なんか理屈でなくなるんですね。あれも霊的な力です。だからあのこの人の祈りなかれって書いてあるけど、本当に祈りよって切らないといけないんですよ、これね。だからそういう世界があるんですよね。それをね、あのどうぞ知っててください。で我々はあの明らかに違う場合はもう違うっていうし、そうでない場合はうーんっていう場合は触れない。これも絶対あの、ね、絶対ね、こうやったらやるからこれしましょうっていうふうに出てくるから、これはね気をつけておいてほしいと思います。そしてこの時、これはカリスマと灰色の領域で、ね、カリスマにおいても同じことが言えるってことが書いてあって、あの本当に学年できない限りは灰色の領域の時にはそれをあの推し進めない、ね、間違いに陥ってしまうからそれやらないってことが書いてあるんですね。で真ん中あたり、そのことを正しいか正しくないか、神からやってるかどうかを判断するポイントは聖書にある、ね、土台は聖書、聖書に書いてあること、聖書的な原則に合うことは私が触れてもいい部分ですが、聖書に反すること、聖書的原則に反することに関しては触れてはいけない。明らかに違う。よくわからないことに関してはそれ以上進めないと。でここで神からの感じがするからとか、主に導かれている感じがするからという感じには気をつけなければいけない。この感じね、感覚、精霊から出る感覚って確かにあるんですよ。訓練されてきたヘブル書にあるように。でもそういう意味じゃなくて、僕はそんな感じがするっていうこの感じ、これは気をつけてください。聖書で確認できない場合にはなんかそれで動いちゃいけない。明らかに聖霊から来るが訓練された人のはっきり聖霊の導きとか語りかけたんですけど、それはまたちょっと意味が違うんですね。でもここでいうその感じではね、気をつけていただきたいと思います。本当に主からのものであったならば、主からの聖書的根確認を受け取らなければなりません。ここですね、聖書的確認がないときには動いちゃいけないっていう、これをね知っててほしいと思います。まあ、ほとんどの人は関係ないと思いますけど、結婚に関してもそうですよね。精神的確認がないとね、やっぱ明らかに精神的にまずい結婚ってありますから、その場合はもうその人がいいか悪いかじゃなくてアウトです。で問題ない場合はいいですけどね、そこら辺これからまあいろいろ起こってくるでしょうね。だから精神的にしっかり、ね、させるってことにしてほしいですね。見分けの基準は精神である。ものすごい基本的なこと言ってるんですけど、お勉強の時はいいんだけど、霊的な現象が起こってきた時、実際にここをね、心に刻んでおいてくださいね。こんなことは当たり前じゃないかと思ってるでしょうけど、本当に精霊の手が強くなって霊的現象が起こってくると、多くの方々、多くのところでここでひっくり返されると、ね、それで次ね、聖書に書かれていることは重要度が高い、ね。まあ、後々は分かりやすい例えでお使いの時の話を書いてありますけども、ね、最初は良かったんだけど、品目が多くなったら、犬にバンって言われたら忘れてしまって、おたちにしか覚えてなかったから、書かれるようになったと。で、お母さんから一緒に重要なのはおたちじゃなくて、買ってきてもらおうかなって。だから、我々もちゃんと大事なことはちゃんと聖書に書いてあるんだってことですね。で、書かれてないことは、書かれているよりは重要度が低いってことだ。わかりますよね。書かれてる範囲の適用があるからね。書かれた範囲の中で起こるんだけど、適用があるから、それはでも起こるんだけど、まず書かれていることがあるのが重要度は高い。これははっきりさせてくださいね。だから、聖書で確認できるかどうかはすごく大事です。ね、聖書に書かれてあることが、重要なことだってことを知ってますよね。でもね、聖書に書かれてるって言うんだけど、読んでないとわからないんですよ。だから、繰り返し聖書を読んでおくことね。秋元牧師は、若き日の入院中にロマ書800回読んでるわけですよ。入院中だけでね。その後に出たらそう。で、目標に関しては言ってましたね。本格までに1000回以上読んでるってね。やっぱりそこまで読んでたらね、やっぱりね、ただ読んでただけだったとしても、そんなことないと思いますよ。仮にただ読んでただけだとしたって、大体どこに何が書いてあるかとか、ふっと示したときに、あ、そういえばってこう思い出せないんですよ、やっぱり。そうでしょ。で、その聖書を土台にこう、まず聖書そのものをしっかり読んでると、やっぱりその聖書の響き方とかあるんですよね。で、予言の吟味もね、聖書読んでるとね、やっぱり言ってることだけが違うなとかね、これは神様だってのある。これはさっきの感じてるんじゃなくて、もうちょっと深い意味での感覚、ね、が養われてくるんです。だから聖書そのものに触れるってのはすごく重要です。これは、ね、特に聖霊の手が強くなってくると、聖書をね引き離して、ね、感覚とね、それから技に目を向けさせる。でも聖書そのものの土台から絶対離れない。これは。これはすごく重要ですね。その時に私たちは正しく見上げるということですね。あとマリアのこと書いてありますけども、 あ、これただの水じゃないんだね。ありがとう。見分けるとき原則をしっかりする、まあ、神に聞くということですね。聖書を土台にしたっていう大前提の上にぜひ神に聞くと。でマリア信仰に関して見てみると、ちょっと読みますよ。大事だから。カトリックのマリアのような霊的な存在は聖書には書いてないんです。聖書のマリアはあなたの言葉が好みになりますねとか、イエス・キリストを引き上げてるから、全然その自分が高く上げることは求めてないしね。おそらく今天国で一番悲しんでるのはマリアでしょ。本当にそう思いますよ。本当に本物のマリアね。自分の名前を使ってこんだけ偽りが起こってるからね。でこの、カトリックのようなマリアの問い出しを見るもない。それはないですね。キリストイエスの皆によって言うわけだから。でマリアが無限大という聖書の記述もない。無限大というのは罪がなかった、だから非正点なんですね。無限大って罪がないから、罪の結果死ぬから、罪がないから死んじゃいけないから非正点になってるんですね。これもどう見ても聖書がおかしいし、繰り返しますが、天国のマリアが一番悲しんでると思います。明らかに聖書から離れたマリアですね。そして、それがね、大体地域の上とくっつくんですけども、でこれらのことから照らし合わせてみると、聖書の原則に反していることが分かると。ですからマリアの霊は聖書に書かれているキリストのお母さんの霊ではなく、全く違ったものであり、神に反するものであることが分かるって。そうなんですよ。とか聖書に書かれている人となってくださったキリストの母ね、神の母はいませんよ。人となってくださったキリストの母であるマリアは本当に謙遜な人で、我々の信仰の模範です。このマリアに関してはもう尊敬に値する信仰の模範ですね。ところがカトリックが言っているのはマリアの取りなしだとか無限大だとか非正点というのは、これも聖書から見てありえない。だから聖書の前では完全に違うものなんですよね。これはおかしいんです、うん、秋田に行った時ですね、マリアが十字架を背負っておりまして、ね、でもちろん我々みんな我々の十字架を追っていかないといけないから、そういう意味ではいいかもしれませんけど、明らかにキリストの十字架 のようなところにマリアの動画が出てたんですね。あれは象徴的でしたね。明らかにおかしい、ね、だからこれをね、してほしい。で、こんなのは聖書でも分かることなんですよね。で物差し、基準をしっかりさせればいいということですよ。でこの本ではないけど、他のところにパウロ牧師書いてましたよね。でも秋元牧師はもともとね、マリア好きだったんです。書いてたでしょ、他のところにね。私、マジで知ってますから、しょっちゅう読んでました、ファティマとかいろんなのね。で言ってたんですね、プロテスタントは天使だから、カトリックはマリアを使うのかなとか、ね、思ったそうですね。で、そしたら五大マリア全部返してくれるって神様がいてね、楽しみしてたそうですね。そしたら一番最初、秋田のマリアが来た時に、偶像に警戒しなさいと言われて、えっと思ってたら、霊の高いになっちゃったと。それから世界中行ったマリア、ね、あの人こと全部言ってるんですけど、どこに行っても霊の高いだったと。はっきり分かったと。これ完璧に違うと。でも言ってましたね。そんなの行かなくても聖書一番あれば分かることだって。でもね、これ秋元ですごく正直に質問を言ってくれて嬉しいですよね。何かってね、霊の力ってね、皆さんね、笑うのが簡単だけど、やっぱ本当にね、惑わされるんです。すごく他のことはきちっと話せて、すごくよく分かってくれて言うのに、突然前の話になると、カトリックの人でも聖書から言うと、他の時はすごく素直でそうなのに、そこになると突然理屈じゃなくなってこう怒ったり反発したりする人って結構カトリック多いんです。いい加減に熱心な方の人に、熱心な方に多いんですよ。熱心な人って一生懸命やってきたから、やってきた人は例の影響出てるでしょ。だから面白いですね。やってない人はね、関係ないからああって話だけど、やった人ほど逆に大きい。だから本当に例の世界ってあって、例の影響ってあるんですね。だからこれはね、きちんと見分けて対応しないといけないということね、知っててほしいと思います。鹿児島は大分とともにカトリック結構強いから ね。だって知らなかったら、今いらっしゃる方も本当カトリックに行ってたんですよね。ねで、ね、オンラインしか名前ないけどね、薬局の人もカトリックで攻めてたんです、確か。そうですよね。違いましたっけ、カトリックに行ってたことは。宣伝は違うか、宣伝は違う。じゃあカトリックにでも行ってたんですよ ね。だから結構ね、みんなそういうの影響人多いんです、結構。だからこれから面白いですね。でもね、だからしっかり見分けてほしいと思います。それで最後に、聖霊って倒れる現象について書いてあります。これはちょっとブームを過ぎましたけど、まあ一つの学びになるので、ね、ちょっとね、ちゃんと書かれてるんですよ、ここ面白いけど。読んでみますよ。聖霊によって倒れるという現象を見てみますと、新約聖書にはそのことははっきりと書かれていないって書いてある。それらしきところは確かないと。まず黙示録1章17節、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになったと。これはヨハネが、ね、こう 言ったことですね。ところがこれ次パウロです。道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天から光が私を彼を照らし巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害しようかという声を聞いた。本当に倒れています。パウロとヨハネはそれぞれ倒れたわけですね。でこの2つの成功を見てみますと、黙示録ではヨハネの方で倒れた時、見た時に倒れたと書いており、恐れなども主は語っておられますので、恐れから倒れたものと思われる。これは聖霊のすりかけとか安心で倒れるものとは違う、明らかに違いますね。でサウロの場合はクリスチャンを破壊して追いかけている時のことですから、聖霊の祝福だというよりは打たれた、神に打たれたという方がいいと。でもね、新約聖書においては聖霊によって倒れたという明確に書いてある箇所は出てこないんですね。だから旧約聖書でも初代の王であるサウロのところが有名で、サウロがそこからラマのナウテに出て行ったら、彼にも神の霊が臨み、彼は予言しながら歩いてラマのナウテに着いた。彼はまた着物を脱いでサウロの前で予言し、一昼の間裸のまま倒れていたと。でこの箇所は聖霊を襲いかけに近い現象と思われると。おそらく聖霊に満たされ倒れては聖霊に満たされてね。でしかしこの満たされ方を見ていると、安心されたとか誰か器によって祈られたんじゃなくて、聖霊が直接来たことが分かるんですね。だから祈られたり安心して倒れたっていう記事は聖書からはない。だから間違いだとは言えない。ここも大事です。いいですか。聖書からないから分からないけども、だから間違いだとは言えない。確かに聖霊で倒れることはあるだろうとね。しかし聖書ではないんですね。で聖書にはまだ先に打ってはいけません。そこには報道があるからです。御霊に満たされなすかいだって。これね、この前キャンプでね、うちはお酒なしって言ったんですよ。カトリックと来た時ね、カトリックでは神父さんともお酒を飲んで、信仰を深めて信仰を信仰を深めて信仰を高めていく、今のあれですかで言ってたんですけど、お酒なしにしたんですけど、すごい祝福されてね、みんなも今まで酔っ払ったようになって帰ってきましたよ。喜び満たされてなんかね。だから本当に聖霊満たされた時はそうなんでしょうね。で酒に酔うことと聖霊に出されることが対比してかれていることは興味深いことですと。おそらく似たようなことが見えることがあるでしょうということですね。で聖霊に出されなさいと書いてあるけど、聖霊に出されたという記述も状態も使徒の働きを中心に出てくる。聖霊に出されたという現象は重要な意味を持っていると。これとっても大事です。聖霊に出される、聖霊バプテスマを受けるということは。でも倒れるか倒れないかは聖書にありませんから、それほど重要なことではないと。ただ大事なことは聖霊に出されることで、倒れるか倒れないかではない。ただ倒れることによって聖霊に出されることがあるから、祈った時倒れて聖霊に出されるという現象を否定する必要はないけど、倒れなきゃいけないということはないんですよ。今はみんなね、冷静に聞いてますけどね、ブームの時はね、なんか倒していく人がなんかすごい歌のように錯覚するのよ。これを気をつけなきゃいけない。で秋元も言ってましたよね、こうね、こうね、なんかね、思わずそうなっていて、で大体そのうち分かってきたって、この人は倒れてくれるって秋元自分が倒れないからね、私も倒れないからだからね、だからこれ大体ね、倒れる人分かるんです。で最初の4人ぐらいに倒れる人をパッて選んで祈るとね、倒れてくれたらね、勢いでみんな倒れるそれでね、ハッと歩くと気づいた、これおかしいって。でそれくらい意識的にもやめたって言いましたよね。それが中心になるから。これは素晴らしいですね。でも満たされたらとっても大事なんですよ。倒れなかったって満たされたらいいわけですよ。そうでしょ。だからそこなんですね。すごく大事なところなんですね、そこね。で、倒れるということは話としてかというとそうじゃないと。でも満たされる一つの現象としてあり得ると。でも笑ったり飛んだり叫んだりすることも、酔うことと聖霊に満たされるということが対してから出ますので、満たされた現象としてあり得ると思うけれども、重要なのは満たされることで、笑ったり泣いたり叫んだりすることじゃないと。わかりますかね。でもね、どうしても逆転するんですよ。だからこれ気をつけないといけないですね。で倒れた人に聞いてみると、しないを感じたとか声を癒されたとか変だったとかの話を聞くと、確かにそういうこともある。でもどうも倒れた後起き上がって何も変わってない人もいる言いませんかねそうなってくると本当に満たされたかどうかってことが中心になるんですね。ここね、そこですね。158ページの真ん中ね、御霊は自由であられる方なので、いろんなことをなさいますが、現象にポイントがあるのではありません。満たしにポイントがあるんです。大切です、ここ ね。ですから現象は主に委ね、倒れるか倒れないか、そんなことは言えない。とにかく聖霊が触れられること、聖霊の満たしを求めましょうというね。そうですね、聖書に書いてあることを求めるんですね。で見分けをしっかりしないといけません。見分けのポイントは神ご自身なので、聖書に聞き神に聞き、神を教えていただかないといけないということですね。で本当に神から来ていること、来てないかを確認するのは、ね、とっても 大事で、特に我々神様の働きに立つ者にとっては基本的なその、問題で、これしっかり見分けられないといけないですね。特に使徒の時間の人はね、あの群れとして真剣にカリスマを求めているし、我々リバイバルという時にはっきり賛美隊がすごく重要なのは、賛美の働きでカリスマが現れると言われているんですよ。すごい。だから例えば俺、例えば泉ちゃんもね、ロチャライブでもね、泣いたのですね、今までよく泣いたわけですね。ここはね、あなたにこう歌ったら、ね、いきなり予言ぐらいなんでね、歌いながらこうその賛美が予言的な歌になっちゃってね、歌いながら自分で勝手に歌詞ができて予言のように歌ったら、その言葉で人々が触れられて、示されたり触れられたり語られたりして人が来るってこと、本当のことが起こったんですよ。例えば大きな愛って言ったらね、あれはですね、もともと違う歌詞だったんです。で、選ばれなかった。それでダニエル森君が祈ったら予言が来て、でその予言のことを歌詞にしたんです。私聞いた瞬間これ予言だと思ったんです。だから森君に確認したんです。これ予言だったんだろうって言ったら、あれとか、そうですって言って、もともとあった詞はダメだったんだけど、予言が来たから、その予言を曲があったからそれに載せて書いたら、すごいヒットして一般に受けるでしょ、あれ一般に。あれ予言なんですよ、やっぱね。あなたの痛み知ってるってね、あれは予言なんですよ。あれ私読んだ瞬間これ予言だってすぐ分かったんですね。で、これからね、そこどこって言うてもあるいはこう寂したらね、人が口が泣いてふっと言葉が来てね、一言言ってあげたら突然その人がね、癒されたり看護されたりとかね、あるいは終わった後握手に行ったら、その握手した瞬間癒されちゃったりとかね、本当のこと言うと思いますよ、ね。でもそれだからこそ、この何かというと、この本当に見分け、本当に精霊の働きかどうかということを見分けていかないと、違う霊的なものを持ってくる人が必ず起こってくるから、これはね、覚えてください。だから正しく主に聞くっていうことをね、しておいてほしいと思います。で、パウロ先生のようにこう、ね、何十年もかけて予言者をしてきたそれは何かってこう染み込ませるためだったいや、みんなね、ちょっとやったら分かるんです。でも分かってることと本当に見てること全然違うじゃないですか。感謝なんてもう正直にいたらもう十分ってこと聞いてるじゃないですか。でもじゃあ身についてるかというと、また話は別でしょ。そうでしょ。だから身につくまでこう神様と預言者はとことんやってきたのは、その単に知識じゃなくてもう身につかせるってことなんですよね。それは何かって、これから働きが来た時に身についてると生かせるんですよ。自分が持ちだけじゃなくて他の人を導いたり助けたりできる。他の教会をカバー、賜物に関してと感謝と賛美に関しては、私たちは他の教会を助けるようになってます。高ぶったんじゃなくて、他のことはね、へりくだって受けることいっぱいあると思いますけども、これに関しては私たちは他の教会を助けるようになると思います。だから皆さんね、しっかりと見分けのところをしっかりさせてください。これはすごくこれから重要になりますね。はい、ということで、ね、終わりますね。天のお父様、学びの時をありがとうございます。エス様にあっていたします。アメン。インターネットの皆さん、それじゃあまた10分後ぐらいに会いましょう。実践会だけしていいですか、せっかくだから。